鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私日向大輔。はい。15回目でございます。
うん。
このね鳩組ホームルームは私と私マジシャンである日向大輔とそして看護師で僧侶である玉置妙優さんがですね、まあカフェで喋ってる感じをゆるゆると聞き流していただいて、まあこんな人たちもいていいのかなって思っていただくそんな。ポッドキャストでございますけれども、
さようでござる。
いやでも3月すごいいろいろバタバタ僕忙、まあこれ撮ってるの3月なんですけど、
そうだよ、もう少しでバタあれでしょ、
あれ落語なんと、あそう、それもそうだし、あとなんとか申告をしなきゃいけないとかも
あれね、
あれもありますけど、そう落語もそう、もうちょっとでもあと10日ぐらいで、これ撮ってる10日後ぐらい本番なんですけど、
じゃあもうすっかり、
まだねあんまりちゃんと入ってないですよね。
大丈夫なんですか。
でも毎回そんな感じなんですよね。
あそうなんだ。
うん、たくさんやればやるほどいいかっていうと、まあもちろんやるんですけど練習は、ただあれって意外と一字一句全部こう間違わずに覚えなきゃいけないってもんでもないんですよ。
え、そうなの？
固めるんですけどね、稽古して固めるんだけど、結局本番でお客さんの前に出るとまたちょっと変化する生き物みたいなところがあって、
何万ものなんだね。
そうで、なんだったらこういろんな師匠のね、今いい時代だから YouTube とかにいっぱい残ってるんですけど、やっぱねその時の同じネタでも場所によって多少こう言ってること違うんですよね。結構変わるし、まあ本人が飛んだだけなのか、それともちょっとアレンジしてるのか分かんないですけど、その辺結構自由なんだなと思って、落語コンクレで3回目なんですけど、やっぱ最初はこう一字一句変えない台本があるもんだと思ってたら、もう結構人によってアレンジが激しく違ってて、あこれも同じ話なんだぐらいの、もうバッサリ切っちゃう人もいれば、このパートはあの一ここだけはしょりますよ、ここはやりますよとか、オチが変わる人もいるし、あそんなもんなんですねって言って、だからすごくねそういう意味では懐深い
あの、自由度があるん
だね。自由度高いですね。
だからそもそも論なんで落語をやろうと思った
のそれはあの本当になんていうか機会巡り合わせというか、僕の友人で三遊亭円楽の子、三遊亭円楽のお弟子さんがいて、で円楽さん亡くなっちゃったんで、まあ今は彼は他の師匠に弟子入りしてるんですけど、で元円楽さんの、まあ、三遊亭一門の彼が、そういう本物の落語家ではないんだけど、こう役者とか表現をやってる人に落語をやってもらおうって企画をやってるんですよ、役者落語っていうんですけど、でそれにまあ出たらって言われて、あもういい機会だし落語をやってみたかったんでぐらい軽い気持ちで始めて、やったらやっぱり面白いなと、世が世ならやっぱ落語家やってたかもなぐらいの、もう楽しいんですよねこれが。何が楽しいかって言われると、まあ、いろいろ要素あるんですけど、まあ良くも悪くも自分次第というか、ナレーターも、登場人物 A も B も C も D も全部自分だから、自分が全てのこう主導権を握っているっていうのが、まあ、大変でもあるし、ただその一方でさっき言ったみたいにお客さんがついてきてるかどうかとかで調整が効くんですよね。ここのところ今通じてなかったなと思ったら、言い直したりとか間を取ったりとかみたいな、
ありなんだね。
ありですね、やっぱ伝わらなかったら意味がないんで、
まあ確かに、
だから話し家さんってすごくお客さんに対してかなりアンテナ張ってる人が多いんだろうなと思っていて、でまたあれですよ、枕、本ネタの前に枕、喋るネタを枕、
導入ですね、のこと。あそこって自由なの？
自由っす。
あそうなんだ。
人によって全然違うんですよ。
確かに。
だから、あの今『笑点』の司会やってる翔太さん、春風亭翔太さんとか、枕がまあ面白いんですよそう、もうあの日常生活から多分ネタを拾って、でその時の客席の空気とブレンドして話が生まれてくるんだと思いますけど、僕も見に行った時はなんかね、枕だから本ネタのと関係あってもなくてもいいんでしょうけど、とにかくお客さんと仲良くなるっていうところがポイントで、もういかにね空港にいるおばちゃんが自分の荷物を確保するために足に荷物を挟んで、すごい形相立ってるって話だけでこう枕笑い取ったりとかしてて、ああそういうとこ見てんだなみたいな、なんかそういう何でもないことから笑いを作り出すっていうところも含めて、まあ枕ってすごく楽しいところで、だから僕もなんか毎回毎回、まあ、決めてはいるんですけど今のところまだ、なんかもっと慣れてきたらねその日によって変えてもいけんのかなと思ったり、前あの一緒にやった即興のほら、インプロの
お芝居のね、
はい、あれの感じでいいんだったら別に決めなくてもいいかなって思ってるし、であとは面白みの一つはやっぱりこう落語って制限があるんで、
何の宣言があるの？
立てないじゃないですか。
立てない
というか立たない。
うん、
座って全てを表現するから、うん、まあ、パントマイム的な要素もちょっとあるんだけど、うん、お芝居ほどちゃんと立たない歩かないから、
うんうんうんうん、
だから想像力をね、お客さん使ってもらうっていうのが大事で、
うん、
で僕がなんかこんな落語のことを偉そうに語るのもなんですけど、うん、本当そうだなっていうのを思っていて、
うん、
要はお客さんに余白を残すっていうんですけど、
うん
うん、今何やってる、どういう空間歩いてるのかなとか、うん、どのぐらいの距離感で喋ってるのかなとか、
うんうん、
周りに何人ぐらい人いるのかなとか、全部一応落語家は意識をして自分の中見えてるものを喋ってるんですけど、
うん、
お客さんにそれを全部説明しないというか、
うんうん、
でそれによってお客さんが頭の中でああってこう想像力を働かせることに豊かになるというところがあるので、
確かに、うん、確かにね、うん、自分自身で想像してもらわないと頭の中に絵が出てこないもんね、
うん、
だから与えすぎちゃいけないんだろうね。
そうなんですよ、
うん、
結構それってどんなところにも言えて、
うん、
現代アートとかも、
うん、
このキャンバス真っ白の中にシミ1個しか描いてないけどみたいなアートとか見たときに、
うんうん、
それを見てそれが どのぐらい手間かかったかとかね、そんなことは置いといて、うん、結局現代アートとか見たときに、うん、それを見たときの自分の中に起こることが、まあ、味わうべきことなんだろうなって、うんうん、最近ようやく子供の頃の分かんないつまんねえなって思ってても、あ、これ見てなんか何これどういうことって思わされるこの過程が、まあ、作者の意図なんだろうなってすごい好意的に解釈してますけどね。
でそういう観点から見るとマジックはどうなの？
これがねまた難しいところで、
うん、
植物的なことが起きるわけですよ、うん、なんか物が消える出るとか物理的な現象起きるんですけど、
う
ん、お客さんがどうなんだろうな、想像力をどこに働かせるかって言ったら、
うん、
やっぱ種仕掛けどうなってるのかなってことどうしても言っちゃうんですよね。どうやってあんなことできるんだろうって、
まあそうかもね、うん、
それも一つだし、
うん、
でそれはもう宿命というかそれはある種織り込み済みの芸能だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからこそ不思議って思うんだけど、
うん、
うん、ただそれだけだとやっぱりこうオーロラを見てあなんであんな風に空に色がつくんだろう不思議って思う不思議と
違うよね。
ちょっと違うんですよ。
そうそう、だからなんだろう今思ったんだけど、先ほどのその落語とかは、想像させるわけじゃない、
うん、
想像させるようにその想像がより豊かになるように、ね、音だったり情景だったりを思い起こす何かを提供するじゃない。マジックってさ私たちさこうなるだろうなって思ってるのよ。想像はもう走ってるわけよ、
うん、
したらそうじゃないことになるからえってなるんじゃない。だから、
ね、
想像させといてその想像を、
う
んうん、
まあ、ある種裏切るというか
裏切るような結果。
そうですね、
うん、
でなんかそこを確かにお客さんはこう思うだろうなっていう、うん、なんかこうルートみたいなのがあって、
うんうん、
そこと違うことがペッて起こった時を確かにあえて作ってるってところはありますよね。
そうそうそう、うん、例えばさなんかこんな大きなさハットかぶっててね、
うん、
なんかもともとあの中にハトとか入れられそうだと思っててなんかハト出すぞって言ったらあの帽子から出てくるんじゃないって思ってるのにお尻からポッて出したらびっくりするじゃない。それでわーってなるわけじゃん。
そうですね、
だからその予測を裏切るっていう要素もあるのかな、うんうんうん、マジックって。
ありますね。だから人間想像しながらものを見てるからどんな時でも、
うん、
で落語の場合は逆にそこを、まあ、あんまり裏切らないっていうのも変だけど一応その延長線上に物を置いていくってことも多いんだけど、
うん、
そうそう、マジックの場合は確かにそうですね、全くそこは逆の作業というか、
うん、
そこだからこそ違うこと起きて、
そうだよね、
うん、意外性がすごく大事なんで。
本当そう、だって箱になんか入っててさ、
うん、
剣、
うん、
ブスブス刺してさ、はい何ともなかったって出てくるけど、うんうんうん、あれが血だらけだったら別に驚かない。
そうですね、
だからそうじゃないからうわーってなるわけじゃない。
いやだから裏の裏を書いてそういうことをする人もいるんですけどね。やっぱり刺さってましたって言ってそれはちょっとなんかどうなのみたいな。いやもうみんな見慣れてて世の中一般的にあれは刺さってるようで無事なんでしょっていう、逆にもうそっちを想像しちゃうから、それをさらに裏切って結局刺さってるんかいっていう人も、まあ、いなくは、ギャグとしてはね、
面白いね、
いなくはないんですけど、うん、でもそうですね、やっぱりそこの裏切るというか、お客さんが人間が想像力を持って見てるってことが前提になってるのはそうで、
うん、
犬にね見せたことあるんですよ僕。
犬、
う
ん、
犬にこのそうコインがこう消えますよとかやった時に、
うん、
やっぱ人間って、
うん、
やっぱびっくりするのは、
うん、
コインっていうのはどういうもので、うん、簡単に消えない物体でとか、
うん、
分かってるからやっぱ消えたら驚くんだけど、うん、犬はねもう なくなったらね、うん、興味なくなるんですよ。あ、ないならいいやってどっか行くんですよ。まあそうだよなと思って。でも面白い。犬ぐらいの賢さでももう、うん、もう見ないし。
ないものはないからね。ないもんない。別になぜとか、そう、あるはずなのにとかはないんだ。
そう。だからまあ落語もマジックもめちゃくちゃこう高度な人間の情動を利用してるというか、そういうのはあると思いますね。うん、
じゃあ人間だからこそ楽しめるものなんだ。
そうだと思います。だし、ある程度それこそね、なんていうか知識が備わってきて、
うん、
生きてきた経験があるからこそ想像力も働くわけじゃないですか。うん、こうなったらこうなるよねって、
うんうん、
そこの部分があるからこそなんで、やっぱりこうものすごくちっちゃい子には通じないのはそういうことだと思うし、うんうん、大人の方が楽しめるっていうのは、まあ、多少あるとは思いますけどね。
そうか。そう。でもじゃあ、割とそういうふうに今話してみると、想像をかきたてるというか、想像を順調に育てる落語と、
うん、
その想像しているのを、打ち崩していくマジックと一緒にやってるわけじゃない、どっちも、
はいはい、
それはどんな感じなの、自分としては。
どうなんだろう。もうちょっと別の階層、別のレイヤーの話というか、
うん、
今の話とは別にやっぱ喋るトレーニングになるんで、マジックに役に立つなっていう感覚もあるし、
うん、
あとは何でしょうね、さっきのその想像力をうんぬんって話で言うと、
うん、
でも落語もね、裏切るときは裏切るんですよ。やっぱりコメディっていう部分もあるから、
うんうん、
まあコメディじゃない話もあるんだけど、
うん、
ここ普通こうなるでしょってところで登場人物がすっとんきょうなこと言って、みたいな話っていっぱいあるので、
うん、
そこもやっぱりマジックと似てるところもいっぱいあるし、そんなに僕の中ではね、なんか全くこう引っ張り合ってるというか、真逆のことやってる感覚は全くなくて、
うんうんうんうん、
そこどう扱うかっていう、お客さんを、まあお客さんの脳内にこういろんな前提を置いてって、
うん、
こういう気持ちにさした後にどうそこを扱うかっていうことと一緒なんで、
うん、
あんまりこう、うん、そこの部分で全く真逆とは思ってないかな、ですね、
うんうんうん、じゃあ割とこう、なんて言うんだろうな、すごく苦労してどっちもやってるんじゃなくて、楽しんで、
めちゃめちゃ楽しいですよ、う
ん、影響をなんか受けながら与えながら、
そうですね、
両立できてる、
そうですね、
うん、
すごくそこは落語でも似てるところがあって、
うん、
オチをやっぱ言わないのは当たり前じゃないですか、
うんうんうん、
マジックと一緒で、
うんうん、確かに、
だから匂わせるまでするんですよ、
うん、
なんか枕、それこそ枕とかで、うんうん、いや先日私ですね、こんなことしちゃいましてね、うん、なんかもうどうもめまいするなと思ってね、
うん、
コンタクトしたら右から2枚出てきまして、
うん、
まあ人間なんてそそかしいもんでございましてっていう枕を言った後に、
うん、
まあ主人公がそそかしい男であるみたいな話をよくやるんですよね、
うんうん、
でそういうのっていうのはやっぱりちょっと想像し、前振りをしておいてから、あ、スッと導入できるなっていうところに行くんだけど、
うんうんうんうん、
でも話のオチとかはもっととんでもないとこ行ったりするから、
うんうん、
そこは裏切ってく、
うん、
でそれマジックも一緒で、
うんうん、
やっぱりなんとなく匂わせて、こう、
うん
う
ん、
こういうことを前振りでセリフとかでこんなことが起きそうですよねっていうのを作っとくことは結構多々あるんですよね、
うんうん、
なのでまあ似てるっちゃ似てるし、あとマジックでも、
うん、
この先何が起きるか言ってはいけないっていう、割とベーシックな規則がありまして、
うん、
規則っていうか、
それは何、つまり、はい、これから鳩を出しますとか言わないってことでしょ。
言わないでしょ。だって
そうだ、言われたらさ、鳩出るなって思っちゃうもんね。
でちょっと意外性減るじゃないですか。
あ、
まあ出ましたよね、
うん、
そうですよね、うん、ってなっちゃうから、うん、そこは言わないのが基本なんですね、
うん、
だからまあ物によるんですよ。多少あえて言う時もあったりはするんですけど、
ね、
で言った上でしかもそれ裏切ったりすることもあるから、
ね、から鳩を出しますって言ってペンギン出てきたりとかね、
そう、うんうん、ちょっと取り違いでした、取り違いですなんつってあ、これ 今思いつきましたけどね、
面白いな、
やばいやばい、恥ずかしい、これ取り違いでしたみたいな、
取り違い、
それ面白いですね、
面白い
それ面白いな、
うん、
これ
今度
世の中のマジシャンの皆さんパクらないようにしていただいて私発信ですからねいやでも本当に今偶然、それは偶然でしたけど、
うん、
本当にこう先々のことを言うと、
うん、
やっぱお客さんの意外性を奪っちゃう、想像力を奪っちゃうっていう、
うん、
そういうデメリットがあるので、
うん、
この間僕が教えた生徒さんがめちゃくちゃ言ってたんで、あ、言ってんなって思って、
うん、次鳩出します、
いや鳩じゃないですけどね、この紐が3本ありまして、
うん、
この3本の紐の長さがなんと揃いますって先に言っちゃって、
あ、それは、
ま
あ、
言ってからやっちゃって、まあそれでもね、お客さんがおおとか言ってましたけど、
うん、
なんか言わない方がやっぱりいい気がするなって僕は物によるんです
言わない方がいいよね、
言わない方が
いいんじゃないかな、
うん、お客さんってやっぱ自分で 認識した方がより強くインパクト残るんで、
う
ん、人に押し付けられて、うん、これこういうこと起きますからねって言われてから見るよりも、うん、自分で見て何が起きてんのってしっかり見て、
う
ん、
あ、そうだよ
っていう方が多分認識には強く残ると思うので、う
ん
う
ん、しかももし揃いますって言うなら揃わない方が面白い。
まあそう、そうですよね、う
ん、この3本長さ揃いますって言ってバラバラで出てきたらあの笑えるよ。
そうそうそうそう、そういう人もいます実際、ね、うん、
だからさ、なんか今思ったんだけど実生活の中では想定外って嫌じゃない、
うん、
どんなことでも、うん、自分の思ってた通りにならないっていうのってイラつきの原因じゃない。
さっきその話しましたもんね。あの僕今朝朝ごはん食べようと箸を出そうと思ったら、うん、自分の箸が1本しか入ってなくて、うん、食器棚に、うん、でもう1本多分食洗機に入ってるのかなみたいな、それだけでもでちょっとしたことでもやってしましたもんね。
そ
う
そう、だからそれはさ想定外なわけだよ。2本箸はここに入ってるはずって予想してて、その予想通りじゃないことには実生活の中では嫌なんだよ、うん、でもマジックとかそういう、落語とかそういういわゆるエンターテインメントの中では自分の想定外をさ楽しむんだよ、うん、だから想定外を楽しめる場なんじゃない。
そうですね、うん、リスクないし、
うん、
そこはだからもしかすると人間の、まあ、また脳の話と言っちゃうと大げさなんだけど、うん、そういう特性があるのかもしれないですよね。
そうそう、想定外も欲しいのよ実は。
なんでなんですかね、うん、トレーニングしたいのかな、
分かんないけど実は欲しいのよ。だけど実生活の中で想定外が起きると実害があるからあのもやっとしちゃうのよ。
なるほど、ね、
だその分エンターテインメントに出かけていってわざわざ、うん、で見て想定外を脳、うん、が楽しむんじゃない。
なるほど、
深いね。
いやそうですね、うん、また思ったよりちょっと興味深い結論になっちゃいましたけどだから想定外を楽しむって意味では、うん、皆さんぜひねそういうお芝居とかね落語とかマジックでもいいですけど何かね出かけてみてね、うん、まあ何のリスクもないですからね、登場人物何が起きようが、
そうそうそう、
ね、マジックがどうなろうが、うん、何のリスクもないですから、うん、そこをちょっとあえて楽しむところも ね
脳はね喜ぶと思う、うん、
脳を喜ばせに出かけていただきたいということですよ ね。
ぜひぜひ皆さんもお出かけください、はい、落語にね、
落語、
またマジックにね、
またちょっとね機会があればぜひと思っておりますが、はい、もうこの鳩組ホームルームも台本一切ないから、うん、まあ話しててね、うん、思っても見ない方向に行くことも多々あるわけじゃないですか、うん、
ありますね、
そんなんでもね楽しくやっておりますのでね、皆さんぜひお便りといただければと思っておりまして、うん、番組のフォームからですねお便りいただけますので、こんなこと思ったよとかね、あと前回言ってたのはね、こう私あの落ち込んだ時とかピンチになった時こんなことをまずやりますみたいな案をね、うん、あのこれ具体的な行動がいいって話をさっきしたんですよね。
そうそう、具体的な行動がいい、
ただただ黙々とあの10分間歩きますとかでもいいし、うん、甘いものを食べて一回ボーっとしますとか何でもいいんだけど、
うんうん、
なんかただただ気持ちをポジティブに持ちますとかではなく、
なくてね、
具体的な行動でね、私落ち込んだ時とか、うん、人に傷つけられた時とか、なんか嫉妬にとらわれた時こうしてますとか、そういうのをね、うん、ぜひお寄せいただければ、ちょっとでも煩悩をね、うん、乗りこなす方法に近づけるんじゃないかなと私らも知りたいので、
さようでございます、
はい、思っておりますので、ぜひお寄せいただければと思っております。はい、はい、ということで、今回もありがとうございました。
はい、またね。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.